ちは未来。はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
から元気ってやつな。
テンション低めだね。
いやいや、
から元気ってやつですね。
いやいや、もうそうそう。あの、久しぶりにブルックリンにお戻りのようで。
そうなんです。ちょいちょい仕事で。
そうなんだ。
帰ってくるようになった。
あ、そう。どれぐらい？
まあ、2週間に1回とかだけどね。
あ、そう。それで何日間ぐらいいるわけ？
うん、だいたい全部用事まとめて 1泊だね。
なるほどね。それ何の用事なの？それブルックリンじゃないとできない用事があるんだっけ？
だいたいね、なんかね、荷物を取りに行くとか、
うん、
人に渡すものがあるとか。
うんうんうん。
今日は仕事なんですけど、ソーシャルディスタンシング仕事。
取材とか打ち合わせ？
取材。打ち合わせはやってない。打ち合わせは全部まだズーム。
そうなんだ。取材やっと戻ってきた。
うん、あのソーシャルディスタンス少人数で換気よくマスク着用みたいな感じで。やれる感じにはなってきてる。
あ、そうなんだ。なるほど。
そう、ただなんかニューヨークにやっぱりいない人も多いから、やっぱりズームでって言われることも結構ある。
なるほどね。
うん、
そっかそっか。
そんな感じ。
なるほど。どう、ニューヨーク
は。まあ、やあの人は少ないよね。でもそれが多分いいんじゃないかなって思うんだけど、うん、今はほら、あのレストランも外に座る席を作って、うんうん、外で食べてるのと、あとみんな公園で食べたりとかもしてるけれども、うんうん、これからまあだんだん寒くなってくるからね。
そうだよな。
うん。で、屋内も通常の稼働率 25% でやってもいいってことになったんだけども、
うん、
やっぱりみんな中で食べるのはちょっと嫌だっていう感じの人が多い印象。
なるほどな。
うん。
でもあれ、外でなんか食べるの、なんか外で食べてるの楽しそうじゃん。
外で食べてるの楽しそうだけどね。なんかやっぱ席が少なかったりとかするし、あとやっぱりレストランの生き残りの問題を考えた時に、
うん、
外だけではやっぱり決してその今までの量にはならないから、うん、まあもちろんみんな人数少なくしてやったりしてるんだけど、あとテイクアウトをね頑張ったりとかして、うん、なんか長期的になってくると これから多分すごくしんどいじゃない？で、今まではほら補助金があったわけ。
うん。
補助金とか支援金とか、まあいろいろローンも申し込めたりとかしてたんだけど、
うん、
それがだんだんやっぱり尽きてきて、
うん、
っていうところだと思うね。
なんだね。
うん。これからのなんか長期戦が結構やっぱり経済的には難しいんじゃない？で、あとやっぱりニューヨークは財政が結構まずいらしく、
うん、それ市の？
市の、
うん、
で今年の秋から春にかけて全職員が1ヶ月お休みとかにしないと、どっかのタイミングでずらしてやるんだと思うんだけど、
うん、
1ヶ月ずつ全員お休みしないとダメみたい。
それ有給じゃなくて給料なしでってことだよね。
そう、そうフォローってやつね。フォローっていう、あの1ヶ月自宅待機っていう。
ああ、そうかそうか。
うん、
うん、結構冬になってくるとしんどいな。そう考えるとな。
うん、そうだね。それで多分みんなちょっとそこの今こうつかの間の ほっと一息みたいな感じだと思うんだけども、
うん、
で学校が始まったでしょ。
そうだね。
うん、で学校、結構この学校始まり問題もさ、
うん、
例えば公立の学校とかルールがあったりするんだけど、
うん、
それニューヨークにはニューヨークのルールがあるし、他の場所には他の場所のルールがあるんだけど、うんうんうん、今やっぱり大学が結構クラスターになってるっていうのがもう 9月に入って、そのインパーソン始めたところはそういうのがボコボコ出てきており、
うん、
すぐ閉める結果になったりとか、まあその陽性反応出した人が隔離されたりとかするんだけど、
うん、
隔離されてほぼなんか忘れ去られてるっていうか、なんかこう
ひどい、
なんか食事が届かなかったりするっていう話を読んだ。なんかこう、
あ、それ寮とかなの か、そうか、
そう、一歩も出ちゃいけなくて、で食料とか運ばれてくる予定なんだけど、朝ごはんが届いたのが12時半ですみたいな TikTok がタイムズのデイリーで紹介されたけどね、かわいそうだよね本当。今年大学1年生とかなんかほら、その若い子たちのそういう TikTok とか、まあなんだろう、いろいろあるけど見てると、やっぱりその、うん、世の中もっと大変な人はいるっていう感じはすごくあるわけよ。例えば家族が亡くなったとかさ、うん、仕事がないとか。でもやっぱりだから私たちはそんなかわいそうじゃないんですけどみたいな感じなんだけど、でも十分かわいそうだなっていう思うよね、やっぱり学びの機会を。
そうな、
うん、うん、だから切ないね。でほら、それも別になんか、それは切な
さあるな、うん、
その先が見えるわけじゃないっていうかさ、
そうだよな、一時我慢するやって話でもないからな、
うん、そうなの、
うん、
そうなの。だから、ね、なんかたくさんの人の青春とかね、
うん、
考えると いろいろ切ないし、そのだったらもうちょっとちゃんとやんないとダメじゃないかと思うんですけど、
うん、
もうなんか政治問題になっちゃったからそういうことでもないしさ、
うん、
うん、でなんかまあほら、あと選挙まで2ヶ月切ったけど、
うん
うん、そこでこうやっぱりなんかそれにまつわる不安感みたいなものもあるし、
うん、
うん、そう。でまあちょっと前にジェリー・サイエンフェルドっていうさ、コメディアンいるじゃない、まあ、日本ではあんまり知られてないのかな、
はいはいはい、
サイエンフェルドがニューヨークは死んでませんみたいなオピニオン記事を書いたりとかして、ニューヨークは死んだのか死んでないのか死んだのか死んでないのかってみんながこうやいのやいの言うっていうのとかも展開されたりしてたけどね、うん、
うん、そうな、
そうなんですよ、はい、ニューヨークはそんなこと
そうか、ニューヨーク死んだのか死んだのか死んでないのか、
生きてる10年ってなりますけどね。
まあそうだよな、うん、なるほどな。まあでもちょっとやっぱりちょっと一息って感じになってんだな、夏も終わったし。
そうね、
ところ
そうね、
終わってないのか、
終わって
、うん、
まあ終わったよ。アメリカの夏って大体レーバーデーで終わり、
涼しくなってるでしょ、
う
ん、だって
もうそうで、山の方なんてもう朝起きるとなんか一桁だったりするから。
あ、そうだったよな、うん、この間な、うん、うん、
まあでも
なるほどな。
そうそう、だから寒ってなって、
ああ、なんかそうだ、東海岸は温暖化あんまりそういう意味では出てないなって思って、でもやっぱりそのなんか紅葉の仕方とかがさ、毎年結構劇的に変わったりとかするから、
あ、そ
うん、地球
う。
環
どういう
境
こと？
のなんか ほら、山の方ってエアビーしてる人とか結構いるわけ。家とか家の一部をね。で、ほら、秋って紅葉があるから稼ぎ時なんだけども、去年の秋、紅葉が、普段と違うペースでやってきて、
あ、そう。
そう。で、なんか結
早
構
かっ
普
たってこ
段
と？
遅かったんだけど、一気になん
遅
か、
いのか。
一気になんかこうカラカラな感じで変わっちゃって、
へえ。
そう。だからそういうこと、私もさ、そっちはあんまり専門じゃないじゃない？そのベジテーションの問題とかさ。だけどやっぱり変わってるん
植
だと
生っ
思
てこと
う。
ね。
植生。
なるほどな。
そう。
そうか。
なんか結構
なんでもどうなるか
こう、
分かんねえもんな。
そう、ほら、今山火事がね、
ああ、あれすごかったね。
すごいんですよ。まだ終わらないんだよ。あと1ヶ月か2ヶ月ぐらいシーズンがあるんですよ。
山火事のか。あれすごかったな、あの西海岸のオレンジ色になってたやつ。
そう、本当
す
でも
げえ
ま
な。
だ終わってないんだと思うよ、
あれ
全
まだあん
然。
な感じなの？
そ
ま
の
だ。
今はちょっと落ち着いたと思うけど、でもやっぱり LA とかも変な色になってるって聞いたし、
あれ
あ
すご
と
かったわ。
その避難してるしね、まあ、
あ、
家に
そう
帰っ
か。
たりとかもしてる人もいるんだけど、そう。でも結構やっぱり本当に気候危機がさ、すぐそこまで来てる。すぐそこまで来てるっていうか、もう本当
もう
に
来
こ
て
れ
んだ
は来てるんだよね。
そう。
でも
でも
さ、
あれだってあれだぜ、映画で言うと完全に本当にブレードランナー2049みたいだった
で
ぞ。
しょ？
だからもう2049が29年分前倒しになってるって話
そうだよね。ブレード
だから。
ランナーだよね。
そう、すげえなみたいな。
でもまだ大統領はあれ気候変動じゃないって言ってるからね。
変わってんな、オタクんとこな。
おたくんと、もう、あいど、ほら、なんかさ、やっぱり、その、州度の2%とか焼いてるわけね。今回。
マジか、そっか。
カリフォルニアは。で、カリフォルニアだけじゃなくて、オレゴンとかまで行ってるし、オレ
本
ゴンも
当。
結構燃えてる。で、その、もう、州だけでは結構どうにもならないレベルっていうか、
そっか。
そう。で、結局やっぱり問題は、その、住宅不足による、その、再開発の広がりが結構無尽蔵にやられたことで、やっぱり干上がったりとか、
そっかそっかそっかそっか。
乾燥が、その度合いが高まっちゃって、火がつくっていうことなんですけど、で、まあ支援が必要なわけですよ。国からの。だけど、オレゴンもカリフォルニアもアホだし。
なるほど、そうか。
だから
な
大
るほ
切じゃ
ど
な
な。
いわけ、全然、トランプにとってはね。
そっかそっかそっ
で、
かそっか。
そう、カリフォルニアの知事がさ、一生懸命、こう、気候変動のどうなってる、どうなってるって説明したら、答えが、I don't think science knows。
なるほど。
そう。そんなことになっております。それで、まあ、大統領が言うには枯葉とかをちゃんと処理してないからダメだみたいなさ、いやいやいやいやいやいやいやいやい
な
や
るほど。
って そうなってますよ。
そうだよな。で、あれいつだったっけ、それこそオーストラリアがチンチンで燃えてたのって、あれ去年から今年にかけて。
そうだね、そうだったかもね。燃えてたね。そう、コアラが焼けちゃったりとかしてね。
そうそうそうそう、だからあれもこの世の地獄感あったなてか、もうなんかほら地獄の火は絶えないみたいな、その感じあったじゃん。なんか
そうなんですよ
ね。でもう消防とかそういうレベルじゃねえもんな。
でまたほら、うちもこの間ハリケーンとかトルネードとか来てたけど、
うん、
それもねまたあの、
うん、
大変なことになってるですよ。今まさにアラバマとフロリダでハリケーンサリーっていうやつが来てね、うん、あ、すごい浸水したりとか、うん。
いやだから俺ちょっとあんまりちゃんと追っかけてなかったんですけど、
はい、
総裁選っていうのがございまして。
知ってる。
で本当にちゃんと追っかけてなかったので、
追っかけてあれなんだけど、うん、
うん、ちょっと興味持てなくてな。いやそれでさ、石破っていう人は、
うん、
確かそのほら災害庁っていうのをちゃんと作ったらいいんじゃないかっていう提案はしてたのね。
災害庁ね。
そうそうそう。でそれはね、俺あった方がいいと思うな。
あった方がいいと思うよそれは。あった方がいいと思う。
やっぱりそれ、うん、やっぱりそれちゃんとやっぱり専門で情報収集してさ、やっぱりちゃんと事前にやっぱ対策打てるところは打って、起きた時に何をどういうふうにどういうレベルで何が起きたらどうするみたいなことをさ、やっぱちゃんと策定するっていうかさ、ほらパンデミックの話に関して言ってもさ、まずそれ機能したしないって話あるけど、基本的にやっぱりほら CDC みたいなものっていうのがさ、
うん、
あったわけじゃん、
うん、
要するに専門機関っていうのがさちゃんと、でそれが
必要ね、うん、
そうそうそう、ないわけ
ですよ。今なんかトランプにハイジャックされちゃって機能しないってことに今はなってるけどね。最初の頃は頑張ってたからね、
うん、ファウチさんね。
うん、
ファウチさんどこ行っちゃったの。
あ、ファウチさんは今も頑張ってるんだけど、うん、結局その集めてるデータとかの管理をそのホワイトハウスがやるって言い出したりとかして、で今もうだんだん CDC が持ってるデータ信用ならないってなって、ジョーンズ・ホプキンズが独自にやってるからそっちをみたいになってるね。
なるほどね。そうかそうかそうかそうかそうか、う
ん、まあただそのアメリカにはホームランドセキュリティっていう国土安全保障省っていうのがあって、
うんうんうん、
でまあその災害もそうだし、まあそのテロとかもそうだけど一応その管轄してるっていうのはある。でハリケーン、
そうかそうかそうか、
まあ、山火事は結構本当にここ何年かですごく深刻になってきたけど、
うん、
ハリケーンは割ともうね、その必ずやってくる存在だから、
うんうん
うん、そういうのは多分あのなんていうのシステムとしてなってるんだと思う。
それホームランドセキュリティの管轄なの？
ホームランドセキュリティの管轄だと思うよ。ちょっと待って。
なるほど。そっか。いやだからさ、そういうのあった方がよくね。
あった方がいいと思うよ。っていうのは本当に災害がこれから多分世界全体で増えると思うんですよ。
そうなのそうなの。
うん。
でほらまあ日本、うん、
あのディベートの時にフランス人のあのジャーナリストの人がツイッターで気候変動の質問がなかったって書いてたのを見たけれども、その日本はやっぱり気候変動についての議論があんまりされてる印象は受けないよね。
うん、されてません。されてないんだけど、
うん、
ただでさえ災害多いんだからさ。
まあそうだな。
そうで、まあとはいえほらやっぱりそのまあ台風とかっていうのはさ、もう昔からでっかいのいっぱい来てさとか、まあ、あるいは地震っていうのはもう常にあるわけじゃない、
うん、
だからそれに対する対策っていうのはまあまあそれなりにやってると思うしさ、なんかほらなんかまあ言うなりゃ災害大国ではあるわけなんで、
うん、
でそこに関しては多分ノウハウとかもあるはずなんだけれども、なんだろうな、もうちょっとちゃんとノウハウ化すればさ、
そうね、
そのもうちょっと世界の皆さんに貢献できることもあるような気もするんだけどね。
ほんとね、そうだよね。
そう、いやだから、うん、いやまあもちろんさ、だなんかそのなんか堤防をこうやってやってるとか知らないよだとか、なんかその、うん、治水こうやってやるんだみたいな話とかっていうのとかはさ、まあ割と得意な分野だし、それなりに分かんない進んでる部分もあるような気もするんだけどなとは思うんだけど、とかなんかほら そのほらあれどこだっけ、荒川の先の方にある放水路とかすげえでかいのとかあってさ、 ああいうの設備としても面白いしさ、はいはい、そう、
うん、
だなんかなんだろうな、なんかさ日本さ、いやなんかねほらやっぱ日本はその世界の例えばグローバルな舞台で何を提案してったらいいんですかね、うん、みたいな話っつうのがさ、なんとなくほら仕事で結構
聞かれるよね、
聞かれたりするわけですよ、
うん、
でさ
おもてなしって答えるんでしょ。
おもてなしとかやっぱりその清潔さを重んじるところみたいななんだそれみたいな話でそう、いやもうちょっとさ、だからほら例えばさ日本なんかとっくにさもう高齢化社会なわけですよ。
本当にそうですね、
そうで、まあそれ中国とかもこれか高齢化突入していくのね、それどんどん実は前倒しになってるんだよ。
そうかそうか。
でヨーロッパとかまあそうなるじゃん、
うん
ね、
うん、
でそういう中でほら日本って、俺この間なんかある本読んでて驚いたんだけど、
うん、
70年代から言ってんの、これから高齢化社会が来るから備えなくてはならないって。
うん、
70年代だよ。
備えた
40年以上前から言ってんだよ。そうで、その割には何のノウハウもなくねえかっていう風な気がしてさ、
なんかさやっぱり少子化が問題なわけじゃない、高齢化社会はさ、まあ少子化だけじゃないのか、まあ、少子化が問題の一つなんだけど、うん、少子化を食い止めるには、
うん、
その女性の労働環境とかを整えないといけないわけですよ。でもそれが結局全然なってないから、
うん、
少子化になったわけですよね、
うん、
でそれ
じゃあそれも70年代から言ってんだと、ほとんど、
70年代ってだって私たちが生まれた時だよ。
そうだよ、だってその頃からもう問題多分顕在化してんだよ
しんどいなそれ。
で大体、
うん、
まあまあしんどいんだけれども、あの俺の最近のお勉強によると、大体今起きてる話の問題系って70年代に提出されてんな、その気候変動っていうか地球環境みたいな論点っていうのは、まあまあもちろん60年代からさその提出はされるんだけれども、
うん、
大きい転換点になってるのはやっぱオイルショックなんだよね。
あ、そうだよね、なんですよ、本当にそうなんだよね。なんかね、それ全世界的にそうだよね。
そう
で、なんか結構やっぱり悪法みたいなことができたのって70年代であることが多くて、でまあそれはなんで気づくかっていうと、ニクソン
政権かってことだろ。
そう、なんで気づくかっていうと、やっぱり自分の生まれた年とかにこういうことが決まったみたいな話とかが結構出てくるから、う みたいな。そう、あのね、最近の、うん、ちょっと話ずれるけど、最近の一番のショッキングな報道は、うん、NPR がやってたレポートで、
うん、
プラスチックのリサイクルってほとんど実はされてないっていう、う
ん、へえ。
で、アメリカにはほらリサイクルマークがついてるやつは大丈夫みたいなのがあって、でそれをみんなつ、うん、せっせと使って洗って、
うん、
リサイクルに出してっていうのをずっとやってきたわけですよ、
うん、
ね、
うん、
それがさ、うん、実は全然されてないんだって。そのされてるものって本当にあのコーラとかのペットボトルぐらいみたいな話なわけよ、う
ん、
でそれがさ、いつ決まったかっていう、あのいつ決まったかっていうか、もう70年代にその石油業界とか、うん、プラスチック業界とかが、
うん、
こうあ相談して、
うん、
リサイクルっていうのはもう経済的に全然ダメだと、うんうんうんうん、そのプラスチックっていうものは劣化が激しいし、
うん、
お金もかかるしリサイクルできません、うん、さあどうしましょうってなった時に、うん、これは広告作戦で乗り切ろうっていう談合が行われてたっていうことがNPR のレポートで明らかになるんだけど、それがね73年とかの、うん、
なるほどな、
うん、
なるほど。だからちょうどその日本は公害とかが、まあ、60年代からあって、で70年代にオイルショックがあって、で、まあ、やっぱりでも気分としては、
うん、
もう世の中やっぱり今までみたいにとにかくもうどんどん作りゃいいっていう話じゃねえなこりゃっていう感じにやっぱりなるわけじゃない。でその消費者運動とか、
うん、
まあ、アメリカでいうとその人権運動とかっていうのが出てきて来るわけじゃん、うん、60年代後半とかにさ、
うん、
60年代通してずっとか、
うん、
でそういう中で割とそのまあなんていうのかな、それまでの20世紀の、割と、まあ、重工業中心のさ、
うん、
その社会の在り方っていうのをやっぱ変えないとっていう話は出てくるはずでさ、でそこはほら、まあ、少なくとも市民サイドにおいては結構大きい転換点に、まあ、それが別にメインストリームになるかどうかわかんないけれども、まあ、大きい意識転換にはなってるはずで、
うん、
で日本でもやっぱりまあほら70年の万博を境にさ、まあ、ある種の先進国の仲間入りしたっていう風な、なんとなくこうところでさ、もうちょっとその次の豊かさみたいなことを考えなきゃいけないっていう話は本当に70年代ぐらいから提出されるんだよ。
でもそれと同時に破綻に向かって進み続けるわけだね。
そうだからまああんまりちゃんと転換を行わなかったっていう風な話はあって、あだからねすげえ面白いの、あのね実は労働時間っていうのは高度経済成長期を通しては減ってってたっていうわけ。
はあ、そうなんですか。
そう、それでオイルショックが起きた時に、
うん、
そのなんて言うんだろうな、まあ、景気悪くなってくるわけじゃない、
はい、
だから給料とかをこうバッとみんなで抑えるわけで、しかもそれ労働組合と要するにその会社側っていうのが、うん、ここは要するに労使一体でこの対局を乗り切らねばならないっていう風なやり方で、その労働者とかもさ、まあ、ここはしょうがねえなっつって我慢するっていう風なことが起きるわけ、
うん、はいはい、
でそっから実は労働時間とかっていうのが極端に伸び始めるみたいな話を読んだよこの間。なので実は日本人がすげえ会社人間だとか、ね、すげえ働きすぎのそのエコノミックアニマルだとかっつってさ、いやそれは会社っていうものへの忠誠心が高いからだとかっていう理屈って実はね、うん、オイルショック以後に出てくるっつうんだよ。
ほら 私73年生まれだからさ、オイルショック以降しか知らないわけじゃない、肌感覚では。
うん、
でもやっぱり広告とかにそういうことを盛り上げようっていう機運はあったよね。
かな。
なんか24時間戦えますかとかさ。
そうそうそう、だからそれって多分それ俺ら高校ぐらいの時だろ。俺ゆみちゃんの2校ぐらい
の。そうだね、中学生とか。そうそうそう、うん、
中、うん、そうそう、だからそれ80年代、ね、90年代とかになってて、だからそういうナラティブがなんか一般化しだすのって70年代以降なんだよ。
誰のせい？
怖くない？誰のせい？いや、それはやっぱり汐留にある D 社さん
じゃない。そうだね、
D 社さんじゃないですか。
今私もそう思ってた。
いや、そうそう、いや、だからそっから多分そのどんどんどんどんビジネスが広告ドリブンになっていくっていうかさ、コミュニケーションドリブンになっていくっていうか、メディアドリブンになっていくっていうのが加速するわけで、うん、なんかね、なかなかね、そう、なるほどなとって感じあるな。
だから結局さ、ほらこのポッドキャストでもさ、うん、ずっと何がダメなんだっけって言ってさ、90年代がダメだったっていう話に一回なったりとかしたけど、もちろん90年代もダメだったんだろうけど、そういうなんかこう、うん、もっと戻るとやっぱり脈々と続いてるんだよね。
そうなの、そうなの、そうなのよ、うん、だからね、
それがさ、まあ、さっきのリサイクルの辛いよね。
辛い。
そうで、ほら、それがさ、
そうそう、どんどん根の深さが明らかになるっていう。
で、それでさっきのリサイクルの話じゃないけどさ、そのある時に、うん、こう意図的に一部の人たちの中でこの方法で行こうみたいな、
うん、
その意思決定が行われて、うん、そうなって、
うん、
でこう世界全部が騙されるみたいな。リサイクルなんてもうまさにそのあれですよね、うん、これだから日本だけの問題じゃないんだと思うよ。
そうだね、
うん、すごいね。
あ、
暗くなるね。
ね、
未来感ないね、あんまり。根が深いね。
いや、ないですよ。はい、うん、まあ、というわけで、はい、とりあえず今日はここまでだ。
あ、暗い感じで終わるんだ。どんより。
どうぞ。はい、というわけで
明るい未来を探しに行こう。はい、
はい、
はい、
ありがとうございます。